きまして本日メッセージをいただきます聖書の箇所をお読みします。マルコの福音書13章28節から31節第3版の聖書で新約聖書の95ページ第2版の聖書で新約聖書の87ページになります。マルコの福音書13章28節から31節イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。本日は以上の箇所からイエスの特別説教よ決して滅びないものという題で方に渡る詩よりメッセージをいただきます。
ではご一緒にお祈りをして御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今からあなたの尊い御言葉を聞かせていただきます。ふさわしくないものが講談から御言葉を語らせていただきます。主がどうか清くしてくださって、今日ここに集われたお一人お一人に主よあなたが語りたい伝えたいと願っていることを伝えさせてくださるように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。十字架にかかられる前夜じゃないですね、数日前ですね、イエス様はオリーブ山でペテロとヤコブ、ヨハネとアンデレ、この4人の弟子たちにですね、この世の終わりに起こる出来事について教えられます。それがこの13章から書かれている内容ですね。イエスの特別説教と題して一緒に見てきたわけですけど、今日はその4段落目になります。28節から31節ですね。今日もこの短い聖書の箇所からですね、私たちに語られている神様の言葉として耳を傾けたい。今日も3つのポイントで皆さんにお話をしたいと思います。ご一緒に28節と29節をそれぞれの訳で結構ですので声に出してお読みしたいと思います。3、はい。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。イスラエルではこのイチジクの木は夏になると葉を茂らせるという特徴があったそうです。イスラエルっていうのはこれ調べた話なんですけど、実際見たことはないんですが、ほとんどの葉は冬になっても葉っぱを落とさないそうなんですね。で、イチジクの木はしかし冬になると葉が落ちる、そして夏になると葉を実らせるという、特徴があったそうです。多くの木は、年がら年中葉を茂らせているのでそんなにこう季節感を表さないんですけども、イチジクの木はそういう特徴があったそうですね。私たちも日本人にとって 四季っていうのもね身近なものですから、梅の花がね、咲く頃にはもうすぐこう春がやってくるっていうのが分かりますね。梅の花が咲く頃ってのはまだ寒いわけですけども、咲くともうすぐこの春だなっていうことが分かるわけです。北海道にですね雪虫っていう虫がいるんですね。ご存知の方いるでしょうか。すごいちっちゃいこうなんかその蚊のような大きさの虫なんですね。で全然雪虫っていう名前のイメージと違って可愛くないんですけども、この11月ぐらいになるところ雪虫がこうわーっとこう飛ぶようになるんです。そうすると雪が降るっていうことが分かるんですね。実際にその雪虫が飛んで数日後には初雪が降ってくるんですね。北海道では雪虫が飛ぶとそろそろ雪が降るようになるんだなっていうことが分かるわけです。ここでイエス様もイスラエルの人たちにとってこの分かりやすいこのイチジクの木のこの例えからですね、イチジクの木に葉が出るようになると夏が近いことが分かるように、これらのことが起こったら主の再臨も近いんだということをあなた方は知りなさいと今日教えているわけです。29節の人の子というのはイエス様のことですね。イエス様が再び来られる日が近づいているということを知りなさいということです。続けて30節ご一緒に、誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この時代というこの言葉、これは直訳すると世代というふうに訳すことのできる言葉なんですね。どちらかというとそういうふうに訳した方がいいですね。ジェネレーションですね、世代です。ここにはさまざまなこう世代の人がいるわけですね。私は1970年代に生まれた世代ですね。戦後のこの第二次ベビーブームですね。私の両親たちはこの団塊の世代と呼ばれている人たちですね。たくさんの戦後の出産があった時代の子供の世代になるわけですね。もちろんこの中にはその団塊の世代の方もおられますし、その間の世代の人もいるわけですけども、ここでイエス様は30節ですね、誠にあなた方に告げます、これはイエス様が確かにっていう意味で大切なことを告げるときに言う、前振りですね。これらのことがというのは戦争や飢饉や迫害ですよね。今日ここまでに学んできたこの一つ一つの内容です。こういったことが起こってしまうまではこの時代、すなわちこの世代は過ぎ去りませんというふうに主は今日教えているわけです。この世代というのは誰のことを指しているんでしょうか。ペテロたちですね。今日ここで語られているのはペテロとヤコブ、ヨハネとアンデレに語っているわけですから、この世代というのはすなわちペテロたち、あなたが生きている間にこれらのことが起こるんだよっていうふうに教えているわけです。今日ここからまず皆さんにですね、最初に知ってほしいこと、それはイエス様の再臨というのはですね、遠い将来のことではないんだっていうことです。よろしいですか。イエス様の再臨というのは私たちが生きている間には起こらないことだ。私が死んでもっとずっと後にですね起こることなんだというふうには聖書は教えていないっていうことです。イエス様の再臨が近いうちに来るというこの信仰、これを再臨信仰というふうに呼びますけども、この再臨信仰を持ちなさいと今日聖書は私たち大聖書福音教会に語っているわけです。断っておきますけども、 実際に私たちが生きている間にイエス様の再臨があるかどうかが大事なのではないっていうことですね。よろしいですか。確かにペテロやヨハネやヤコブやこのアンデレは自分たちが生きている間にイエス様がもう一度来られると思って生きていって死んできましたね。その間には迫害があり地震があり飢饉がありエルサレムの崩壊があったわけです。しかしイエス様は来られなかったわけです。それは2000年間今でもなお続いているわけです。ですから大事なのはイエス様がいつ来るかということが大事なのではなくて、いいですか、ちょっと分かりにくいこと言ってるかもしれませんが、イエス様がいつ来られるかが大事なのではなくて、大事なのはイエス様が来られると意識して今生きるかどうかが大事だと今日聖書は語っているわけです。言ってること分かりますか。一箇所聖書を開きたいと思います。ヤコブの手紙の5章ですね。新約聖書のだいぶ後ろになります。第3版の方は450ページ、第2版の方は新約聖書の412ページから413ページになります。ヤコブの手紙5章の7節から9節ですね。これも1世紀の時代にですね、ヤコブという人によってクリスチャンの教会に向けてですね書かれた手紙の1節であります。ヤコブの手紙5章の7節からお開きになられたでしょうか。ちょっと読みますね。こういうわけですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。ね、書いてますね。なぜこの当時1世紀のクリスチャンたちは迫害の中にありましたから、なぜそれを耐え忍びなさいと言っているのか、その理由は主が来られるのが近いからだということが動機であり理由になっているわけですよね。ここが大事なポイントです。本当にイエス様が来られるかどうかは私たちには分かりません。この後ですね、来週このことについて一緒に学びたいと思いますが、ともかくイエス様がいつ来られるかが大事なのではなくて、イエス様がもう間もなく来られるんだと思って今を生きること、それが大事だということです。それによって生き方が変わってくるということですね。9節、兄弟たち互いにつぶやきあってはいけません。裁かれないためです。見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられますっていうことですね。イエス様がもう間もなく来られると思って今を生きる生き方と、イエス様は当分来ない、少なくとも自分が生きている間には来ないだろうと思って生きる生き方とは全くその生き方が違ってくるとは皆さん思いませんか。このあとこの礼拝が終わったらイエス様が来られるともし分かっているならば、私たちの今の態度は変わるんではないでしょうか。来週の日曜日にはイエス様が来られると思って生きるなら、私たちのこの1週間の生き方っていうのは変わってくるんではないでしょうか。そのように生きようと言われてるんです。イエス様が戸口まで近づいているんだということ、もうそう遠い将来に来ることではなくて、すぐに来られることとして今生きなさいということ、これが今日聖書が私たちに教えようとしている第一のメッセージであります。初代教会1世紀のクリスチャンたちはこの再臨信仰が生き生きと持っていましたね。マラナタって言葉聞いたことありますか。これギリシャ語で主よ来てくださいっていう言葉なんです。 第一コリントの15章コリント人の手紙の第一の最後にパウロが使っている言葉ですね。ギリシャ語でマラナタって、主よ来てくださいって、この言葉は初代教会の挨拶の言葉になったんですね。それぐらい彼らにとっては主よ来てください、主が来られるということは現実的なものとして、遠い将来のことではなくてもう間もなくのこととして彼らは生きていて、それゆえに目の前にある困難を耐え忍び、互いにつぶやき合うことを戒めあって生きていたんですよね。これが再臨信仰です。私たちにこの信仰があるでしょうか。イエス様が来られるということを意識して今を生きることですね。実際にイエス様がいつ来られるかは分かりません。実際に1世紀には来られなかった、2世紀にも来られなかった、2000年間21世紀になってなおイエス様の再臨はまだ来ていませんけども、しかし私たちは生き方として主が来られるということを待ち望む生き方をしていくべきではないでしょうか。主の祈りの中にね、御国が来ますようにと私たちはいつも祈る、その祈りの中ですね、主がいつ来られても良いように今を生きるということを思い出していただきたいと思います。では31節次に移ります。31節ご一緒に、3、はい。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。この小さな一節を2回に2つにポイントを分けてお話しします。まず最初のポイントは前半のこの天地は滅びますということです。今日皆さんに語られているメッセージの二つ目の指針、それはこの天地は滅びるんだということです。聖書はこの世界、天地っていうのは天と地にあるありとあらゆるものですね、この世界はいつまでも続くのではないということを聖書は語っています。今日二つ目に覚えてほしいことは、そこに立って今を生きようということです。私たちが今目にしているもの、当てにしているもの、それはやがて滅びるんだということ、そのことを知って生きようということです。それがクリスチャンの生き方であるということです。この世に宝を貯めるのではなくて天に宝を貯めようってイエス様言われましたね。なぜかならこの世の宝は虫がつき、サビがつき、泥棒が来ていつかは朽ち果ててしまうからです。しかし天国に積む宝は決して奪い去られることがなく永遠に残るからですよね。私たちはどちらに依存して生きているでしょうか。歴史をこう紐解くときにですね、たくさんの人たちがこの聖書の言葉にですね抗ってきたことが証明されますね。権力を手にし、経済力を手にし、名誉栄誉を手にしようとみんな生きていますね。今の私たちが生きる世界っていうのはそういう世界です。2000年間変わっていません。そしてそういった人たちが最後に行き着くところを私たちは知っているわけですよね。それは死ですよね。最後には何も持っていくことができない、塵や灰になっていく姿を私たちは見るわけです。どんなに賢い人も、どんなに偉い人も、どんなにお金を持っている人も、皆最後は敗北ですよね。聖路加病院の日野原先生が言ってますね。どんなに医療が発達しても最後は敗北である。どんなに医学が進み、どんなにその設備が整って 良いスタッフ、賢い人材が揃っても人間は命を失うということに関しては敗北せざるを得ないということです。もう当たり前の、子供でも分かっている真理、そして今日そのことを神様は私たちに語っています。しかし私たちはそれを忘れてしまうわけですよね。周りが忘れて生きているので、私たちも引きずられて、この世のもの、この世の宝に心が奪われているのではないでしょうか。お開きにならなくても結構ですが、第一ヨハネの2章の17節にこのような言葉があります。ヨハネの手紙第1、2章17節、聞いていてください。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。もう一度読みます。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。同じこと言ってますね、今日の聖書の箇所と。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがないっていうのと同じです。天に宝を積みなさいっていうのも同じこと言っています。私たちは世と世の欲にですね、つい群がってしまうわけです。しかしそれは永遠ではないんだということ、滅び去るものにしか過ぎないんだということを私たちクリスチャンは知らなくてはならない。頭で知っているだけではなくて、知ったように今を生きるものでありたい。そして天に宝を積む歩み、言い方変えるならば神の御心を行う歩みをしていこうではありませんか。今日第二に皆さんに覚えていただきたいこと、それはこの天地は滅びるんだということです。滅びるものに私たちは頼りを置いてはいけないということです。よろしいですか。年を取っている人だけに語られている言葉ではないですね。私たちはいつ死ぬかわからないわけですから、私たちは今から天に宝を積む歩みをしなくてはならないということです。あなたの若い日にあなたの創造者を思えよっていう聖書の箇所がありますね。私たちが一番若い日っていうのは今ですね。今から私たちは天に宝を積む歩みをすればいいんですね。そのように私たちはこの世の欲ではなくて、天に望みを置き、天に宝を積む歩みをしていこうではありませんか。最後に3つ目のポイントをお話しして終わります。最後にお話したいのは31節の後半ですね。しかしというところからです。もう一度この31節全部ですね、この天地はというところからご一緒に声出して読みたいと思います。3、はい。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。私たちが本当により頼むべきもの、それは神の御言葉であるということです。これが今日最後に皆さんに覚えていただきたい神様のメッセージであります。なぜなら神の言葉は永遠に固く立つからですね。私たちがよりどころとすべきもの、それは神の言葉であるということです。有名な聖書の箇所なのでお聞きになったこともあると思います。イザヤ書の40章6節から8節にこういう御言葉があります。イザヤという預言者がイスラエルの国に対して語った言葉の一節ですね。イザヤ40章の6節から8節、本当に有名なので聞いててください。呼ばわれというものの声がする。 私は何と呼ばわりましょうと答えた。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと草は枯れ、花はしぼむ。まことに民は草だ、草は枯れ、花はしもぶ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。有名な聖書の言葉ですね。私たちのこの目にしているもの、それは野の草や花と同じように儚いということを私たちはよく知っているわけです。行く川の流れは絶えずしてっていうね、ありますね、日本にもそういう例えが。一つ時として同じ状態をとどめているものはないわけです。私たち人間も60年70年かけてやがて朽ち果てていくわけです。しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。これが聖書が私たちにずっと昔から語り続けている真理であります。この天地は滅びます。永遠に固く立つかのように見えるこの巨大なエルサレム神殿においても、また私たちが今目にしている天体や宇宙、太陽、またこの大地もやがては滅びるんだということです。そして神の言葉だけが残るということです。ですから私たちはこの変わることのない御言葉に立たなくてはならないということです。天に宝を積むとは御言葉に立つということですね。確認しておきたいこと、それは決して滅びることがないのは神の言葉なんだということですね。そう書いてますね、31節、皆さんの聖書にもそう書いてますね。しかし私の言葉は決して滅びることがありませんって言ってるんですよね。つまり滅びないのは言葉なんだっていうことです。いいですか。私の技はって言ってないんです。私の栄光はって言ってないんです。私自身はと言ってないんです。私の奇跡はと言ってないんですね。私の言葉は滅びないって言うんです。言葉って何ですか。この聖書ですね。神様の言葉は滅びないって言ってるんです。神様が成したその数々の奇跡や栄光は滅びることがあるかもしれない。しかし神の語られた言葉は決して滅びることがないって言ってるんです。大事なのは御言葉だということですね。経験が大事なのではないということです。先日神田さんと個人的な聖書の学びをしていて、もう一度覚えられたことですけども、私たちは神の言葉に立つんですね。イエス様を信じているその喜びに立つんじゃないんです。その喜びは波があるからですね。感情は波打ちます。イエス様を信じているような気がすると思う時もあれば、本当に神様っているんだろうかと思うような時も私たちは経験するからです。そこに立っていては揺らぐわけです。教会に行ったり行かなくなったりするわけですね。私たちは祈りが聞かれるから、そこに確信を置いてもいけないということですよね。祈りが聞かれる時もあれば聞かれない時もあるからです。技や奇跡や経験に私たちの救いの根拠を置いてはならないということです。私たちがどんなに飢え渇いていても、どんなにあの最初の喜びが失われていたとしても、またどんなに祈っても状況が変わらなかったとしても、私たちはこの聖書に立つんですね。聖書がそう書いてあるならそうであると 歩むことです。これが信仰ですね。いわゆる聖書信仰と言われているものですけども、ここに私たちの根拠を置いていかなくてはならないということです。もう一つここで押さえておきたいことは、御言葉に立つっていうのは御言葉に従うということですね。さっきヨハネの手紙で見たのは神の御心を行うということでしたけども、同じことですね。神の御言葉に従うということが御言葉に立つということです。よくですね、もう私自身もそうです、そういうところがありますけども、神様を信じてますって言ってるわけです。口で告白しているわけです。自分でもそう思い込んでます。でもいざことがあったら神様の言葉に従うことができないっていう自分があるわけですよね。それは実は本当には信じていないっていうことを表してますね。神の言葉、この聖書に書かれているこの言葉の真実よりも目に見える現実の力の方を信じているから、神の言葉に立つことができないんですよね。アブラハムという人は生まれ故郷を出なさいと神様から言われて生まれ故郷を出ました。生まれ故郷なんか出ない方が良かったんですよね。家族もいれば家もある、財産もある、将来は家にいた方が確実なんです、安心なんですね。この世の生き方からすれば、なんでアブラハムは生まれ故郷を出なきゃいけないのとなるわけです。しかし彼は出たわけですよね。神の言葉に従ったわけです。なぜですか？神様の言葉が真実だと信じたからですよね。この家に滞在している方が人間的に考えたら楽だし、安心できるし、将来は保証されているかもしれない。しかし神様が出て行きなさいと言われた言葉に従うなら、もっと大きな、もっと確かな祝福があるに違いないと、神の言葉の方を信じたから出てったんですよね。もちろんいろんな危険や困難はアブラハムは想定できたでしょうね。彼は2度自分の奥さんを妹だと偽ってですね、それほどに大きな危険な目にもあったわけです。出ていかなかったらそんな目には合わなかったし、嘘もつかなくて済んだわけです。でも彼は出ていったわけです。それは神様の言葉の方が確かに真実であるということを信じたから出ていったんですよね。私たちは御言葉に果たして立って生きているでしょうか。今日もう一度覚えてほしいんですね。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがない。私たちは果たして滅びるものに立つのか、滅びないものに立つのか。滅びないものに立つと口で言いながら、果たして私たちは本当に御言葉に従うものとなる決心ができているでしょうか。ぜひ今日このチャレンジにですね、神様の前に正直に応答していただきたいと思います。最後にもう一回31節お読みしたいと思います。それぞれの訳で結構ですのでね、もう一度31節3、はい。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。今皆さんはどんな思いでこの一節を言葉にしたでしょうか。最後にですね、ちょっと付け足しで私自身が教えられたことをお分かちして終わります。イエス様はこの言葉を一体どんな思いでですね、弟子たちペテロたちに語ったと皆さん思われるでしょうか。ちょっと想像してほしいんですね。 平然と語ったでしょうかね。確信に満ちて毅然とイエス様がこの言葉を語られたと思われるでしょうか。私はそう思わないんですね。この後イエス様はもう十字架にかかって死のうとしてるんです。そのような中でイエス様はこの言葉を語られたわけです。さっきも言いましたように、この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありませんって言った、このこと、滅びることがないのは言葉であってイエス様ではないっていうことですね。つまりイエス様は滅んでくださるということをこの言葉は意味しているのではないかなっていうふうに、私自身何度も読むうちに思えてきたんですね。明白には書いてませんけども、神様、イエス様が言ったこの救いの言葉は永遠に残ります。しかしそのためにはイエス様ご自身は滅びなくてはならなかったということも、またこの一節は表しているのではないでしょうか。イエス様はこの言葉をどんな気持ちで語られたのかね。またこの語られた相手はどんな人でしたか。信頼に足る人物だったでしょうか。安心できる人たちだったでしょうか。ここで語られているのは13章3節に書かれているように、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレですよね。ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレ、一体どんな人ですか。イエス様をこの後裏切る人たちですよね。ものの見事にイエス様なんか知らないと言って逃げていってしまう人たちに対して、イエス様は私の言葉は滅びることがないと言われたんです。一体イエス様はどんな思いでこの言葉を語られたんでしょうか。それは彼らが救われるためですよね。ペテロやヤコブたちがこの後イエス様を裏切ることを百も承知で、そのために自分は滅びるんだという思いの中でこの言葉を語られたのではないでしょうか。ペテロたちはそんなことは分かってませんけども、そしてそのペテロたちの姿っていうのは私たちの姿ではないかと思うんです。少なくとも私の姿だなって思うんです。何度も、私は二十何年前にイエス様を信じましたけども、何度もイエス様を裏切りました。このペテロたちの姿っていうのは私の姿ですね。この私、裏切るであろうことをよく知ってイエス様は私の言葉は滅びないと言われたんです。すなわち私はあなたのために滅びます。それはあなたが私を裏切ったその罪を帳消しにするためなんだと語っておられるのではないでしょうか。私たちはこのイエス様のこの死に至る直前のですね、この御言葉をどんな思いで読むでしょうか。そしてイエス様の言葉にですね、私たちはイエス様のこの十字架のこの愛に立ちながら実行するものでありたい、またイエス様が間もなく来られるんだというその熱意を持ってですね、この御言葉に立って歩んでいきたい。そうでなければ私たちは簡単に世と世の欲にですね流されてしまうから、 私たちは絶えず十字架の愛を覚え、そしてイエス様の再臨を覚えながら聖書に立って歩んでいきたいと思います。一言お祈りをしましょう。天のお父様、今日あなたの告別説教の第4回目をご一緒に学ばせていただきました。主よ来てくださいと私たちは本当に心から待ち望んでおります。私たちの望みはあなたご自身と再会することです。どうぞ主よ、今日ここに集っているお一人お一人の心に今来てくださって、私の心に来てくださって、私の心を、私たちの心を潤してください。そしてますます主の再臨を待ち焦がれ、そして御言葉に固く立って歩む歩みへと私たちを導いてください。すぐにこの教会を出ると忘れてしまうような弱い信仰です。主はそのこともよくご存知でありますから、聖霊なる神様、どうか私たちを助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。